四旬節第四主日はよく知られている放蕩息子の例えです。弟には本来あるべき状態から離れた時に本来の状態に戻ってくるようにと呼びかけられています。兄には本来の状態にいるありがたさを今まで以上に自覚するようにと呼びかけられています。今年は兄に呼びかけられていることに重点を置いて考えてみたいと思います。いよいよ月曜日から小教区の黙想会が始まります。説教師は大阪大司教区の酒井補佐司教様です。司教様をどうやって呼ぶことができたのですかと聞かれるかもしれませんが、司教様の方から黙想会の何かお手伝いかできませんかと声がかかったのです。私の力ではありません。酒井司教様がまだ司祭で、長崎のオプスデイが経営する学校の先生をしていたとき、よく硬式テニスで火花を散らしていました。たくさんのテニスの思い出があったので、黙想会期間中も昼休みに田平公園でいかがですかとお誘いしましたら、残念と、私はテニスを8年前にもう引退して、ラケットもシューズも手放しているのですと、そういう返事でした。田平公園の事務所にも行って、4月の1日から3日まで昼貸してくださいって言いに行ったんですけども、ちょっと残念なことになってしまいました。もう一つ心配事があってですね、大阪で生まれてる人ですから、もう絶対に阪神ファンですよね。で、私は広島ファンですよね。で、黙想会中に広島阪神戦があってたらどうするかなと思ってたんですよ。ちょうど木曜日からの三連戦になってました。月火水はですね、中日との三連戦で、もしここで広島阪神戦がこの月火水に当てたら、勝ったり負けたりで、その司教様と私は一言も口聞かずにですね、3日間過ごすかもしれないなと思って心配をしていたんですが、杞憂に終わりそうです。さて、放蕩息子の例えについて皆さんに細かい説明は必要ないかもしれません。もちろん細かい部分に目を向けるとより鮮明になる、そういう効果はあります。例えば、兄は父に、あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる、そう不満をぶつけます。あなたのあの息子と言いました。で、父は兄に、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと、兄の心の目を開かせようとします。で、この時にはお前のあの弟はと言います。ですから、ここは細かいですけども、よく捉えているんだなというのがわかると思うんです。ここに気づくか気づかないかでは、物語を味わう大きな差が出てくるでしょう。細かな点が与えてくれる気づきを踏まえた上で、大きな視点で私は次の疑問を解決したいと思いました。この物語は放蕩息子が登場しますが、物語の最後には登場しなくなります。父親と息子のうち忠実であり続けた兄とのやりとりにとって変わるのです。しかも、父が兄の方に祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと声をかけた後、 兄がどのような態度をとったのか書かれていないのです。弟は心の底から態度を改め父の家に迎え入れられました。では兄はその後一体どうなったのでしょうか。私は兄がどんな行動に出たのか知りたいのです。私も自分の家庭で第一子長男で生まれました。同じ立場に立たされたとしたらどのような態度に出るだろうか、やはり考えます。兄が家を飛び出してしまうかもしれない。父親に対する自らの忠実さが理解されなかったと思い込んでしまって本来あるべき状態をそれてしまう可能性もあります。ただ私としては物語の兄が父親の話を聞いてよく考え直し自分にできることをして父親を喜ばせようとするのではないか、そう考えてみました。兄に呼びかけられているのは本来の場所にいるありがたさを今まで以上に自覚するということです。この呼びかけに沿って兄にさらにできることは何でしょうか。次のようなことは可能かもしれません。もともと父の家の息子二人は雇い人のように働くことは求められていないはずです。我が家で起きた感動的な体験を多くの人に語り聞かせる、そのために人を招き会食をして、死んでいた弟が父の思いに気づき生き返ったのだと語り合うことも可能でしょう。兄が望むなら旅に出て弟の立ち返りと父の偉大さを語る、そういうこの壮大な計画も可能だと思います。このあたりは物語には書かれていません。私はこの書かれていない物語はルカ福音書が読まれる国、読まれる時代によって少しこの自由に描いてよい部分、そういう形で余裕を残しているのではないかと思ったのです。私たちが生きているこの国、この時代で父の偉大さと弟の立ち返りを語って聞かせるために兄が思い切って行動する、そういう様を描いても良いのではないでしょうか。最近反省があります。どこの教会でも司祭たちは信者が教会に来なくなった、あるいは若者が教会に来なくなったと嘆いています。私はこれは父親の諭しを聞き入れる前の兄の言葉のように聞こえるのです。この通り私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません、そう言っているように聞こえるんですね。確かにそうですが、司祭がミサのために教会に行くのに一体どれくらいの労力がいるのでしょうか。タビラ教会であれば司祭館から15歩歩けばもう教会です。そこからすると全ての信者さんがこの教会に来る労力や勇気はここを立ち父のもとに行っていようと、そんな思いなのではないでしょうか。司祭はまだ遠くにいるうちから駆け寄るべきなのに、その正反対の態度で信者が来ない、若者が来ない、子供が来ないとぼやいている、それは反対の態度をとっているのではないかと、そんな反省を持ったのです。司祭に父親の諭しを聞き入れる前の兄の態度が見え隠れするなら、今の時代にふさわしい 書かれずに残してある兄の物語を実行する必要があると思いました。中田神父ができる父の偉大さを語り、弟の立ち返りを喜ぶ態度とは何だろうかと考えてみたいと思ったのです。黙想会は立ち返りの時です。私たちが父の家にこれまで以上に近づき、父の愛にとどまって日々を暮らすヒントを黙想会の中で願いましょう。また説教師の補佐司教様も大きな犠牲を払っておいでくださいますので、補佐司教様のためにも合わせてお祈りください。